ななこちゃんたラジオ木曜日、毎月第1木曜日は TWM プロジェクト時田さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康博さんと、毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれて、どこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするために、いろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで、本日も時田さんと、今日はねリモートでつながっておりまして、しかも事前収録ということで初の試みになります。時田さん聞こえますでしょうか。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リスナーの皆さん聞こえますか。ちょっと声が小さいかな、大丈夫かな。
初体験、
初体験ですよね。うまくいってると、はい、いってるみたいです。
はい、
よろしくお願いします。さあ時田さん、今日なんですけれども、
はい、
なんと残念ながら、
はいはい、
このコーナーが最終回となってしまいました。
はい、突然ですけどもね、
はい、
はい、最終回ということで、いつも以上にやっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、このコーナー始まったのが2017年でしたっけ。
はい、1月からスタートですね。
はい、ということでもう4年半、
ね、半
今日お世話になりまして、
53回目
数えてらっしゃってありがとうございます。
あの本当なら54回目なんですけど、1回飛びましたんで、あの
ゆうかちゃんが、そう、私がコロナになって1回飛んだんですよね、はい、ごめんなさい。
そうです、いえいえいえ、これも良き思い出となっております。
はい、もう本当にね、長きにわたりまして時田さんにはご出演をいただきまして、毎月毎月本当に貴重なお話、なんかこう気づきだったり、いろいろなこう、うん、今までのこの自分の常識がこう書き換えられるようなお話をね、うん、聞かせていただいて、本当に私自身楽しかったです。ありがとうございました。
あっという間でしたよね、本当にね。
あっという間だし、ね、なんか毎回このゲストコーナーだいたい 2,30 分あるじゃないですか、
うん、
もう一瞬で終わるような感覚で、ね、あれもうエンディングですかみたいなね。
ね、本当ですよね、はい、今日も多分そうだと思いますが、
今日もね本当そんなにそうな気がするんですけれども、
はい、
はい、ということでね、リスナーの皆さんには突然のお知らせになってしまいましたが、本日をもちましてこちらのコーナー最終回となってしまいました、はい、今日もね最後まで楽しく耳を傾けていただけたら幸いです。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日はそしたら今までの振り返りをしていきたいなというふうに思うんですけれども。
はい、そうですね、あのなんで終わりやねんっていうね、あのリスナーさんの声もあのちらほらありそうな気がするので、一応あの理由を申し述べますと、私がね毎週木曜日午前中にね、ある高校の授業をしてから、それから舞鶴に入るっていうパターンだったんですけども、はい、この今年からカリキュラムが変わりましてね、
うん、
授業が午後になってしまいまして、で行けなくなっちゃったっていうことで、まあ残念ながらあのこういう形でということになりました。
はい、ということでね、はい、今回も早速その授業と生放送が被ってしまって、生放送でね来ていただけなくて、リモートでのご出演、そしてちょっと事前収録という格好でお世話になっているわけなんですけれども、でもあの時田さんのご活躍がねどんどんこう増えていくというのは私にとっても喜ばしいことではあるので、
ありがとうございます。
あのすごく残念ではあるんですけれども、なんかおめでとうっていう気持ちもありながら、
いやもうそれはお互いにね、あのこれが一つの今まで言ってる通り全て必然ですので、
うん
ね、今回のこのタイミング、まあ、番組がなくなるっていうことは寂しいことかもしれませんけれども、であるからこそのその空いた時間にゆかさんがまた新しい、ね、あの旅立ちをされるのではないかと思いますし、 本当に全部必然ということで、ね、未来志向でいきたいと思います。
はい、受け止めたいと思います、はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ木曜日、ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りします。ななこチャットラジオ木曜日、毎月第1木曜日は時田さんと一緒にスタンドバイミーのコーナーをお届けしております、本日はスタンドバイミー最終回をお届けしております。時田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、引き続きということなんですけれども、はい、このね、4年半を振り返って今日はお届けしております。
はい、
やっぱりね、この4年半で私自身、時田さんと毎回、お話しさせていただくにあたって、もう本当に成長させていただいたなと思って、感謝の気持ちで今いっぱいなんですけれども。
あ、それは良かったです。
毎回いろんなね、宿題ワークを出してくださってましたよね。実際にノートに書いてみるだったりとか、なんかこう行動に移してみるだったりとか、いろんなワークが出ておりまして、このラジオを聞いてくださっているリスナーさんも、もしかしたら実践してくれてる方もね、いるのかなというふうに思うんですけれども、
はい、
特にね、私印象に残ってるのが、感謝業っていうんですか、ありがとうワークってあったじゃないですか。
はい、
朝から晩まで何かにつきありがとう、ありがとうっていう、もう変な人になりましょうみたいな、
ね、そうそうそうそう、ね、やりましたね。
そうそう、枕さん、ありがとう、あなたのおかげで今日もよく眠れました。
そう、
朝日さん、ありがとう、あなたのおかげで今日も気持ちよく起きられました、もう本当にこう周りのものだったり自然に対して、そして自分自身もですよね、ありがとう、足さん、あなたのおかげで今日も歩けましたみたいな、なんかね、そういうことをやっていると本当に些細なことが本当に当たり前じゃなくって、ありがたいことなんだなっていうのがすごく実感できるようになりました。
そうですね、当たり前になると感謝できないっていうところがあるので、だからありえない、ありがたいこと、ありえないことっていうのはね、ありがとうですから、ありがたいことでございますっていうね、ありえないことでございますがありがとうになってるっていうね、でこれをワクワクしながら感謝、本当に心から湧き出るようになっていくと、なんか知らないけど人生が変わっていくっていうね、
なんかそういうことをしていると、イライラする回数が減ったと思います、私。
あ、素晴らしい、じゃあ僕はゆかちゃんの、子供さんたちにも貢献できたんですね。
そうですね、そうそう、
まあ、子供さんだけではなくね、日常のお仕事とかそういったところでもカチンってくるのがね、いやいや違う違うっていう風にね、これもありえないことなんだっていうふうに思えると、軌道修正できるっていうね。
そうですね、なんかそしてその人が例えばすごく失礼な人で腹立つなと思ったとしても、もしかしたら今この人はなんかこういう事情があってこういう態度になってしまってるのかもしれないっていうふうに、なんか捉えられるようになって、なんか元から悪い人ではないんだろうなっていうのを想像しながら、今 たまたまこういうふうに出ちゃってるけどっていうふうに捉えることができたら、やっぱりそんなにイライラしなくなったりとか、あとやっぱりそれでもね、人間なんで、どうしてももう嫌なこととかってあるじゃないですか、どんだけ感謝ワークとかしてても、
あるあるある。
でその時にも役に立ってるワークがあって、時田さんが言ってた水に流すワーク。
なるほど。
なんかもういい、ね、新幹線のトイレみたいにこうシュッてこう流れるトイレあるじゃないですか。もうなんかあれをイメージして、なんかのネガティブなことをこう水に流すみたいな、で実際にその手足をこうジョッと動かすみたいな、それもやってます。
はい、それはね、僕の、いつも言ってるうんこ哲学っていうね、トイレ絡みのお話ね、で今の新幹線のトイレもそうですし、水洗便所の流すのもそうですし、でボットン便所はあんまりイメージしない方がいいですね、まあ、浄化槽に溜まったものはまたバキュームしてくれますけども、しばらく溜まってしまうのでだから人々がそのモヤモヤしたりするのは 声だめボットン便所状態ですよね。
うん、
毎回目の前からこう流してしまう、水に流す、
ためないってことですよね。
そうそうそうそう、うん、うん、ね、この2つはやっぱり代表的な僕のセッションを受けている方々でも常にやっていらっしゃることで、うん、やっぱりあのベースはやっぱり意識のコントロールなんですよね。
意識のコントロール、
うん、ほとんどの場合が感情に流されますから、
うん、流される、うん、流される、
うん、感情によって持ってかれるんじゃなくて、感情を自分の下に置くっていうね、感情の上に自分がいるように、みんな感情にの下に自分がいるから、
うん、
そこで持ってかれてしまう。後で考えたら、なんであんなことやっちゃったんだろうね、
うん
うんうん、これができるようになるだけでも全然ね、見え方が違ってきますよね。
本当ですよね。この感情に振り回されるとね、
うん、
やっぱりこう自分を見失ってしまいますからね、
うんうん
うん、
はい、まあいろいろワークやってきましたけども、やっぱりこの2つがベースで、ね、うん、あとは自分を内観する、見つめるっていうことがね、うん、あのできると変わっていくって思いますね、
うんうん、そしてね、時田さんからはたびたび死生観についてもお話を伺ってまいりました。
はい、
うん、
そうですね、あの飯田文彦先生の生きがいの創造をベースにね、ずっとさせていただいてましたけれども、まあやっぱりここがどうかどう違うのかで、やっぱりこう人生観違うのかなと思いますけどね、うん、ゆうかさんどうですか、なんか変化はありましたか。
あの死ぬのが怖くなくなりました。
あ、いい意味でね、
うん、
うん、あのなんか無意識のうちにある死ぬことに対する恐怖っていうのがね、
うん、
これが病気に対する恐怖になったりとかするんですよね、うん、で全部設定済みで、ね、死んだらどうなるのかっていう、これがファンタジーであったとしても、それがそうなんだって思いながら生きてる人っていうのは、やっぱりその今ゆっかさんおっしゃったように、あ、また巡り巡ってくるんだっていう、で今回の人生っていうのをこう楽しもうっていうスタンスになっていくのかなと思うんですね、うん、
そうですね、だから死んだら終わりではなくって、この魂っていうのはまたね、うん、引き継がれていって、うん、でもただこの肉体としてのこの人生は今回で終わりじゃないですか、うんうん、だからやっぱりその一日を大切に生きようって思うし、うん、今の自分にできる最高のことをしようって思うようになりました、
うん、いや素晴らしい素晴らしい。やっぱりあのこの4年半の中で、まあ、月に1回だけでしたけれども、うん、まあ、それが実践されている人はその実生活の中にそれが落とし込まれていくと、うん、やっぱり大きな変化になっていくと思うんですね、
うん、
ぜひ今後も続けていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、うん、そしてね、時田さんから学んだこと他にもね、いろいろあるんですけれども、
はい、
あ、そう、このね、そもそもこの地球っていうのは研修センターなんだっていうことですね、
う
ん、
そうそうそうそう
思い通りにならないことをわざわざ経験しに来てるんだと、
うん、そうです、ね、そう思ったら、うん、ネガティブな出来事があるの当たり前からスタートなんで、
うん
うん、じゃあどう自分の人生にこれが役に立つんだろう、ここで何を学ぶんだろうという発想になりますよね、
うん
うん、そりゃパニクったりもういっぱいいっぱいになったりテンパったりあるとは思うんですけども、うん、あっていいんです、
うんうん、
なきゃ面白くないんですっていうね、それをどう一発逆転なのか、もう長年にわたって背負ってね、その忍耐で生きていくのか、でもこのゴールっていうのは必ずあるんですよっていうね、
うん、
それを死に生まれてきてるって、一生かけてやっていく、
うん、
でこれがね、あの終盤でよく申し上げてたミッションステートメント、
うん、
自分の生まれてきた意味っていうところにつながると、ブレない人になっていくんじゃないのかなって、うん、そういうことですよね、うん、
やっぱり人間楽しいこととか面白いこととか、うん、嬉しいこととか、うん、そういう感情って味わいたいけど、うん、悲しいこととかイライラすることとか、
うんうんうんう
ん、なんか嫉妬することとか、うん、あんまり、うんうん、こうちょっと、ね、うん、ネガティブに捉えてるじゃないですか、うん、でもそれ、うん、そういったどういった経験や感情も等しく尊いものであるということですよね、
うんうん、そうですね、
なのでそれを経験したくってこの肉体を持って世の中に生まれてきてるんだから、うん、そこから何を学ぶのかというふうに捉えることができるようになって、
うん
うん、時田さんのおかげで、なので本当にもうなんか毎日がありがたいことばっかり、
いや素晴らしい
だなっていうふうに思いますね、
うん
うん、
つい先日もですね、25歳の男性男の子とお話をした時に、うん、僕はいつ死んでもいいと思ってるんですよっておっしゃって、
その若さで、
でその方が僕のこのセミナーをお聞きになった後に、なんかちょっと感覚が変わったみたいですね。残りの時間いつ死ぬか分かんないけど、じゃあ今ゆっかさんおっしゃったように今全力で生きようっていう風な、そこがさらに強まったみたいなですね。ハッピーに生きてるんだけど、もっと価値的に生きようっていう風になったんじゃないのかなっていう風に思いましたね。
本当ですね、なんかその表面的なハッピーじゃなくて、よりこう根本からの、
そうそうそう、
生きる喜びみたいなね。
そうです、生きがいですよね、
はい、本当にそういったことをこの4年半で学ばせていただきました、はい、それではここで1曲お届けしたいと思います、はい、ななこチャットラジオ木曜日、毎月第1木曜日は時田さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けしてまいりました。本日で最終回となっております。さあ時田さん、今月もいつものイベントはあるんでしょうか。
はい、告知の部分ですけども、毎月第2日曜日にやっています、久美浜、ね、久美浜市谷というところでやっている寄り道マルシェ、寄り道温泉サロン、温泉が出ないより、ね、サロンで寄り道マルシェ、6月12日の日曜日ですね、
はい、
で同じ内容で、今度は日だまりマルシェというのはちょっと離れたね、さっきの寄り道サロンが谷というところにありますが、この日だまりは、島というところにあるんですね。ここが、日だまりマルシェ、同じく古民家を改装した素敵な、サロンで、6月26日の第4日曜日のどちらも朝10時から夕方4時まで、いつものように、ボディケア、まあ、メンタルケアね、であと、手作り小物の販売であるとか、うん、でこうカードヒーリングとかもやるみたいなことを言ってましたけどね。で26日は、シャーマン純子さんのね、みんな違ってみんないいの、公開収録もありますので、楽しみに来ていただければと思います。
はい、舞鶴からのご参加も大歓迎ということですのでね、はい、ぜひ興味のある方は足を運んでいただきたいと思います、
はい、ぜひ。
はい、そして時田さん、今後のビジョンなんかもお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。今回ね、必然でこの FM 舞鶴さんの、ラジオが、最終回となったことで、あの前から温めていました、YouTube チャンネルに、PWMTV というチャンネルがもうすでにあるんですけれども、まあ、ここでは今のところあのプロジェクト の, あの公開ムービーとしては、まあ、3本ぐらい、まあ、プレゼンテーションとか、このメンタルの内容とかを公開してますけれども、そこで、いろんな企画を今考えていまして、今や全国的にやっているのが、全国の私どものメンバーが、ご当地の、素敵ショップ、素敵なショップとかカフェとかを、普段行かれるところに行って、まあ、そこの紹介を全国ネットでやろうと。で今ヒアリングから入って、まあ、取材に入って、あとオーナーさんの思いであるとか、でさっきも申し上げた若者がなんか農家をして、ね、それを作ったもので何か商品化して販売するとかっていう、こういうことをやってる人たちも、まあ、応援のために紹介していこうというのが、まずこのご当地素敵ショップ紹介プロジェクト、長いですけどねこれが一つあります。でもう一つはザストーリーというのがありましてね、その人の人生を語っていただくと、でこれをまあ子どもたちに主に伝えていきたいと思ってるんですが、テドってご存知ですか。
はい、プレゼンの、
はい、プレゼンのね、テッド、あれの、まあ、うちバージョンみたいな感じで、まあ、対談形式のね、こういう形で対談形式で、それを収録して公開していくっていう、これをちょっとこの2本をね、やっていこうと思ってます。
はい、ということでね、 TWMTV ですね、 YouTube チャンネル、はい、以前より解説していたわけなんですが、
はい、
いよいよ本格始動ということなんですね、
は
い、
そうですね。クローズの動画はね、いっぱい配信してるんですけども、公開はこの3本か4本しかしてなくて、いよいよいろんな人に見ていただいて、応援していただけるような あのことをやっていこうと思いますので、あのまた楽しみにしていただければと思います。
はい、ぜひね TWMTV ですね、 YouTube でチャンネル登録ご覧いただきたいと思います。
はいはい、ぜひぜひ。そのホームページでもね、あのこれ の動画がありますので、そこからチャンネル登録していただければ、うん、あのライブあの中継とかもしようと思いますので、ライブトークとかもね、あの楽しみにしていただきたいと思います。
はい、ホームページはいろいろと充実してるんですかね、内容は。
この5月でいろいろ動画をそこで見れるようにしてほしいというご要望をいただいたので、あのかなりあの盛りだくさんになってますけども、あの一個一個見てくださってるみたいなので、うん、まあ、楽しんでいただいてると思います。
はい、そして今後のそのイベントの出展情報だったり、舞鶴にもね、あのいらっしゃることもあるということなんですが、
この前も一つ見学にあのベルマルシェさん見に行かせていただいて、うん、まあ、プロジェクトとして何か企画して出れるようなことがあればと思ってますので、まあ、舞鶴でもいろんなイベントが終わりですから、うん、あのこちらでも精力的にいろいろ参加していこうと思いますので、またそれもホームページでご覧いただければと思います。
もしね、そういったあの詳しい出展の日時が決まりましたら、ホームページの方にアップされる、はい、ということですので、
はい、
京丹後では毎月ねイベントされてますけど、舞、うん、鶴にもね、うん、たまにそうやって来てくださるということなので、舞、うん、鶴に来るんだったら行ってみようというリスナーさんもいらっしゃるかと思います。はい、ぜひそちらチェックしていただきたいなと思います。
はい。
はい、ということでね、私この毎月第一木曜日スタンドバイミーのコーナーをお届けしてまいりまして、なんか心に大きな穴がぽっかりと開くようなあの感じがするんですけれども、でも私もね、はい、なんか今後やっていきたいと思うことが今ぼんやりとあって、うん、それ今ちょっとね、はい、あの FM 舞鶴の、うんうん、ジェネラルマネージャーとも相談中で、まだあの決まってはいないので公にはできないんですけれども、なんか地域の人たちに役立つような番組が作っていけたらいいなというふうには思ってますので、う
ん、ね、ぜひ精力的に動いて、ね、はい、走り回るのがお好きなゆっかさんでしょうから、
いや、ね、もうね、年だからね、最近疲れるんですよね、走り回ると。
ゆっかさんで年だからって言ったら僕どうなるんですか。
いや失礼しました。いや、はい、でもね、もうね、20代の頃のように、
あ、なるほど、
うん、マグロのような泳ぎ方はできなくなったので、はい、ちょっと考えながら、
はい、
はい、動いていきたいと思っております。
そうですね、ちょっと大人のゆっかで頑張ってください。はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということで、あっという間にエンディングの時間が
迫ってまいりました。今日も早かったですね。
早かったですね。
はい、
はい、時田さんとはこのコーナーの、ね、タイトルをつけるときに、どん な名前がいいかなって、どんなコンセプトにしようかなって思ったときに、ありましたよね、キーワードがね。
そばにですか。
はい、その寄り添うということですよね、リスナーの皆さんに、はい、うん、なので、ね、うん、このスタンドバイミーというタイトルをつけたんですけれども、うん、
はい
はいはい、まさにそしたらね、そのスタンドバイミードラえもんの主題歌になっておりました、こちらの曲を聴きながらお別れしたいと思います。
はい、
時田さん、今まで長きにわたりましてご出演いただきまして誠にありがとうございました。はいはい、
こちらこそありがとうございました。
ね、これでもう全く終わりではなく、また今後ともつながっていけたらいいなとは思いますので、う
ん、はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、またお会いできるのを楽しみにしています。
はい、それではここまでの時間は TWM プロジェクト代表時田康弘さんとスタンドバイミーのコーナーをお届けいたしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。